こんばんは、ムンゾーです。ですね、今日は久しぶりですよね。先週はちょっとね、金曜日にムニジの収録したりだとか、なんかちょっとガタガタとスケジュールが立て込んでまして、で今週に入って、割と会長に飛ばせると思ってたんですけどね、熱出たりしましてね、ちょっと風邪をひきかけたのを、一晩、もう絶対治すぞって気合い入れて、薬飲んで、よく寝て、なんとか熱下げました。もう今は熱ありません。それでは、ちょっと前にいただいたんですけど、ちょっと遅くなってしまいましたが、ご紹介させていただきます。メールいただいてます。名前がチストンさんです。はじめまして。チストンと申します。こちらこそはじめまして、ムンゾーと申します。ムンコロやムンニチなどムンゾーさんの番組をいつも楽しく聞かせてもらってます。何かと日頃ストレスがたまることが多いですが、ムンゾーさんの声を聞くとなんだかほっとします。こちらこそたくさんいっぱい聞いていただいて、たくさんいっぱい一緒か、番組をね、いっぱい聞いていただいて、ありがとうございます。それと、ほっとしていただいてますか？どうも、これからもほっとしてくださいね。はい、続きを見ます。特に、ムンゾーンの入退院の記録には、とても感銘を受けました。自分の周りの人が入院したとき、どのように接していくべきなのか、自分が入院した時どのような気持ちで過ごすべきなのだろうか、人生の深いところまで考えさせられます。私は心が弱い人間なので、何にでも準備をしていないと気持ちが落ち着きません。ムンゾーさんの大変なご経験を聞かせていただけることにとても感謝しています。不幸というのは突然理不尽な形で襲ってくることがあります。その時に負けない強い心を持っていたいものですね。そうですね、私もそう思います。不幸っていうのは本当突然何の前触れもない時に人を選ばず理不尽な形で襲ってくるもんですね。しかもね、こういうのって連続する時もあるんですよね。バンバンバンってね、まいっちゃいますよね。連続技はやめてくださいって入院してる時はね、さすがに思ってましたよ。それと準備をしてないと気持ちが落ち着かないっていうのも私も同じです。いつもなんかね、準備してないとあれやっただろうかこれやっただろうかってね、そわそわしちゃうんですけど、この病気をして倒れた時はそんなことを思う暇もなかったんで、本当に何も準備してなかったんですね。だから私の夫のムンジーはさぞかし大変な状態だったろうと思うんですけど、私に対しては何も心配いらないから、一つも心配しないで、とにかく自分のことだけを考えていればいいからって力強く言ってもらいまして、それですごく楽になりました。まあ多分ね、今聞くと本人は何の根拠もなく言っていたんだという答えが返ってくると思うんですけど、それでも安心したんですよ。それ以来ですね、私の周りの友達とかにでも何か心配事ができたような時とかは、もうこっちのことは何も心配しなくていいし、何も考えないで、とにかく今一番大事なことだけ考えてそっちだけ見ててねって言うようになりました。他にもなんかね、いっぱいなんか言いそうになるんですけど、もうこれ以上ベラベラ喋ってると最後まで読めなくなっちゃうんで、続き読みますね。それにしてもムンジさんって心がおおらかでしなやかでかっこいいですね。自分もムンジさんのような 頼りがいのある男になりたいと思いました。ここはね、本人には内緒にしておこうかな。喜んじゃうからね。私が弱ってた時はね、非常に頼ってました。心の底から頼ってました。そして向こうも大丈夫、どんとこいってな感じでした。で、今聞くと何の根拠もなかったそうです。全然どんとこいじゃなかったらしいんですけど、もうとにかく口から出まかせでもそう言っていたそうです。せっかくこうやってメッセージいただいたので、本人にも伝えておきます。喜びますよ、きっと。俺ってやっぱりかっこいいなってね、絶対言いますからね。じゃあ続きです。ムーンゾーさんの病気と戦ってきた強さと、それを素直に話せるところもとても尊敬しています。病気をされてもポッドキャストで生き生きとされている声を聞くと私の励みにもなります。実際はご苦労されていることと思いますので、もし気に障ったら申し訳ないですが、ムンゾーさんの話し方も個人的にとっても好きです。誰ももたついた話し方なんて思っていないと思いますよ。むしろ味があっていいです。福井弁をもっと強調されるとさらにいいと思います。これからも番組楽しみにしています。ほう、ありがとうございます。全然もたついてなんかいませんよ、変じゃないですよってね、何人かの方に言っていただいてて、本当良かったなってね思ってます。本当で、もたつくっていうかね、実際録音して聞いてみると、自分で前の自分と違うっていうのはね、確実にわかるし、何よりも喋ってて自分がここうまく喋れないとか、そういうことでわかるんで、悔しいなと思うこととかね、あるんですけど、まあこれも一つの個性と受け取ってもらえるのならば、それもいいかなと、皆さんのおかげでそう思うようになりました。それで、福井弁をもっと強調するといいですか？一人で喋ってるときはどうしても福井弁って出にくいんですよね。これって出てます？出てないよね？出てないと思うんですけど、録音しようと思うと、パッとスイッチが切り替わるんですよね。若い時に何年か東京で就職してたことがあって、その頃のお話の仕方にこうスイッチがこっと切り替わる感じなんですね。で、ムンジーと話してる時はお互いに引っ張られそうにもなるんですけど、ムンジーもムンジーで東京で標準語圏で標準語のお話で仕事をしていたことがあるので、その時の二人の会話っていうのは標準語で話してたりもしてたんですよ。その時にスイッチが入れ替わるのかな。ただね、かなり引っ張ってはいますよね、二人で喋ると。端々に出るんですけどね。これからもね、番組続けて聞いてくださいね。そうするとちょこちょこっと出てくると思いますよ。それと文蔵の場合は、たまにムンジーと出かけ先で話してたりとかする時の録音をそのまま乗っける時もあるんですけど、それは福井弁です。本当にすっごいですよ。ドロッドロですよ。楽しみにしていてくださいね。いつかわかんないけど。推進もいただいてます。PS、 私も前から四畳半ブギファンでした。そっちもまた楽しみですね。そうなんです、四畳半ブギ大好きなんです。私がムニチを始めるきっかけになったのがこの番組だったんで、すごく思い入れがあるんですね。リンクも貼っておきますので また皆さんもよかったら聞いてみてはいかがでしょうか。ということで今日はメッセージのご紹介だったんですけれども、本当にありがとうございました。なかなかね、私が自分がそうだから思うんですけど、番組宛にメッセージを送るっていうのって結構体力使いますよね。体力っていうか気力っていうのか、私はこう文章を組み立てて書いていくのって別に嫌いってわけ、でも得意じゃないってわけでもないんですけど、面倒なんですよね。で、書いたことを消したり順番入れ替えたりまた戻したりとか、そういう作業がいっぱいあってすごく面倒なんですよ。だからこんな風に番組宛にメッセージいただくと、これを書くためにどのくらいかけていただいたのだろうかと思うと本当に頭が下がります。ありがとうございます。これからもどうぞ聞いてくださいね。よろしくお願いします。メッセージも気軽な気持ちで送っていただいたら嬉しいです。それでは今日は以上でした。次回もぜひ聞いてくださいね。それじゃまたね。